作家の和田博美です。2026年2月28日午前0時30分を回りました。和田カフェ1008回目の、放送になります。今週ゲストをお迎えしております、静岡の元教師杉山先生です。教育系 YouTuber として様々な SNS で活躍されていらっしゃいます。公立中学校でね、10年以上教えていた杉山先生だからこそ分かる、生徒のことや親のこと、そして子どものね、本当の心理みたいなものとかね、そういうもの含めて、一冊本出されました。今日はですね、その学校の勉強なんて役に立たないのにやる意味あるのっていうね、本書かれてるんで、そちらについてお話をお聞きしていきたいと思います。改めまして FM 富士を聞きの皆さん、こんばんは。和田カフェのオーナー和田博美です。今週は私のお友達でもある静岡の元教師杉山先生をお迎えしました。最新刊ね、学校の勉強なんて役に立たないのにある意味あるのと子供に言われたら読む本、KK ロングセラーズさんから出版されました。子供にそう言われるお母さんお父さん多いのかもしれないし、実際に自分も言ったことがあるみたいなねことを思われてる方も多いかなって思うんですが、皆さんどうでしょうか。でもね、大人になってからね、いやーもっと勉強しておけばよかったよって言う人もめちゃめちゃ多いじゃないですか。子供の時ってわかんないんですよね、やっぱりね。なんか誘惑も多いし流されちゃうし、なんか私の子供の時はまあテレビと漫画ぐらいだったと思うんだけど、でも今の子供は SNS とかさ、YouTube とかさ、なんか誘惑がすごく多いから、なんかこう勉強をそがれるものが多いですよね。何にもないと本読んでたの、日本読まなくても他のことが面白いからね。だからなんか子供たちの環境ってどんどんどんどん進化していって、そんな中で役に立つことだけやってていいのかっていうのはね、やっぱり問いが深いですよね。そしてこれを知らないとちょっと困っちゃうんじゃないかっていうことをね、静岡の元教師杉山先生からお聞きしていきます。ウィークエンドの始まりは和田博美の和田カフェ、どうぞ最後まで楽しんでてください。和田博美の和田カフェ、今夜はこの方をゲストにお迎えしました。
FM 富士をお聞きの皆さん、こんばんは。静岡の元教師杉山です。
はい、今夜はですね、杉山先生をお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
杉山先生ね、もう杉山先生といえば中高生の間ではもう大人気で超有名人なわけですけど、 YouTube、TikTok 総フォロワー、70万人を超えて、本当に中高生のもう8割ぐらいは先生の、ね、動画を見て何らかの形で関わってらっしゃるじゃないか。要は子どもたちに一番近い、YouTuber さんとも言えるんじゃないでしょうか。最近はどんな動画が人気なんですか？
そうですね、最近は ASMR をやりながら先生の本音を語るっていうのが結構人気ですね。
どういうものなんですかそれは？
ASMR ってわかりますかね。なんかマイクの近くでなんか食べるんですけど、その咀嚼音を強調した動画のことを ASMR って言うんですね。
そうなんだ、うん、
サクサクとかいう音をわざとさせるんですよ。で、子供たちが何これって思う珍しいお菓子を食べながら、先生が生徒のことどう思ってるのとか、そういう本音を語るみたいなのをやりますね。
そういう音って人気なんですか最近？
音はやっぱりね、一瞬止まっちゃうんですよね、ハッと。そういう強さがありますね。
私もカピバラがキャベツ食べてるやつとかずっと聞いちゃいます。
音が気持ちいいんですよね。はい、
確かに。で、うん、先生最近本を出されたということで、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
AI 時代の学びの価値、 AI のこととかもね、本の中に、たくさん書いてあるんですけど、学校の勉強なんて役に立たないのにやる意味あるのって言われたら読む本ということで、これはお母さん向けに書かれてる本になるんですかね？
そうですね、お母さん向けですね。
お母さんとか親とか、はい、やっぱり、ね、お母さんってこういうことで子供によく言われてますよね。
言われますね。やっぱり私も言ってたし思ってたと思うんですけど、やっぱ教員になってからも結構これ言われますし、 今現在中高生の子育てなさってる方は今現在言われてるんじゃないかなと思いますね。
そっか、はい、学校の勉強っていらないよっていう人中にいるじゃないですか。フリースクールの先生とか、はいはいはい、なんかその、はい、塾の先生とかも含め、
はい、
だからいらないよっていうのを後押しする一部の大人もいる中でやっぱり学校教育ってとっても大事だと思うので、はい、なんかそのあたりですね、はい、こういらないよっていう人のロジックみたいなもの、この人たちは何を根拠にいらないっていうのか、うんうんうん、そしてその上でそれら全てを覆すような、はい、やっぱりこうなんだみたいなことをねちょっと今日お聞きできたらいいなと思ってるんですけど、
大人の中で、まあ、いらないよっていうか学校の勉強なんて役に立たないよねみたいに言う人は多いんですよね。
うんうん、多いです。
で結構、まあ、それ2つの意味があって、1つは自分たちが受けていた教育のことを語ってる、要はもう何十年前かにやっていたような黒板でこう、ね、先生がひたすら文字を書いてブツブツ喋りながらで、はい書き写せっていう教育を想像して学校の勉強なんて意味ないよねって言ってる人、まあこれが一つのパターンですね。でもう一つは、まあ、サインコサインとか古典とか歴史とか使わないから意味がないよねって言ってる人、まあ大きく分けるとこの二つじゃないかなと思いますね。
多分その意見って非常に効率主義ですよね。なんかこ
う
本の中に書いてある
ように
役に立つか立たないかとか、そういうその、はい、なんていうのかな、もう今の時代の目先の結果だけを求めるような考え方ですよね、は
い、そうなんです。
嫌だわそういう考え方なんかその人間の分厚さが出ないから。
そうですそうです、
うんうんうんうん、
もともと勉強とか教養っていうものって、まあ、古代ギリシャ時代とかはリベラルアーツって呼ばれていて、人間として市民として必要だから学ぶっていう学問だったんですよね。役に立つ立たないじゃなくて、あなたが市民としてこの社会を運営していくんだったらこういう知識が最初に身につけておいて、
そうなんです、
はい、でそうしないと議論もできないし考えることもできないし、その基礎となるのが教養なんですよっていう考えだったんですよね、もともと。それがなんかこれなんでそうなったかっていうとですね、ちょっと歴史的な話しても大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。何ページぐらいですか？
41ページのあたりなんですけども、リベラルアーツっていうのがもともとあって、で日本って戦前とか戦時中はドイツの考え方、ドイツの教育法を取り入れていたんで結構これに近かったんですよ、
うん、
教養主義、うん、でもそれが戦後なんで変わったかっていうとですね、まあ、ちょっと陰謀論って言われるかもしれないですけど GHQ なんです。GHQ が日本の教育のシステムを変えてったんですけど、その時に教育哲学の基礎として取り入れたのがジョン・デューイっていう人の思想なんですよ、
はい、
でこのデューイさんはですね、教育学者であると同時にプラグマティズムっていう思想家でもあるんですね。プラグマティズムっていうのは実用主義って言って、
はあは
あ、役に立つものイコール価値がある、資本主義超突き詰めたような感じなんですよ、はい、役に立たないものは世の中から淘汰されていって、役に立つものだけが残っていく、役に立つものを追求していけば人類は幸せになるみたいな考えなんですよ、はいはい、それがジョン・デューイの考えで、それをもとに日本の教育が作られていったんで、役に立つことをやろうみたいな。
デューイさんちょっと極端すぎますね
ちょっと
なんか、いやなんかそういう人って今もいるんだけど、心の火だとか文脈とか情緒みたいなものが一切いらないわって言ってる世界
で、これってだから、まあ、考えの一つでしかないんですよね、
はい、
そういう思想ですよって。でもそうじゃない思想もあるんだよっていうことなんですよ。要は教養主義、人間主義っていうのがあって、だからやっぱり役に立つか立たないかじゃなくて、そういうなんか心のひだに触れたりとか金銭を揺らしてくれるような体験っていうのをたくさんしていくことで人間的に成長できるんだよっていう、そういう意味合いもね、やっぱり学校教育の半分以上はあるんじゃないかなって思うんですよね。
それね、もう本当この本読んで共感しました。茂山先生、私と同じ考え方だと思って、なんかそのだからなんかほら、不登校が多かったりするとね、こう学校行かなくていいみたいな話になるじゃないですか、
うんうんうん、
友達関係とかいろいろな問題があったとしても、でもその時に意味がないと思って学校行ってるとすごく勉強つまんなくなると思う。役に立たないなとか、受験のためだけとかっていうと、私は勉強をもっとしといた方が良かったって後悔してますもん今。
いや、本当にそうですよね。大人になってからやっぱり学校卒業してから後悔することナンバーワンはもっと勉強しておけばよかったっていうことなんですよね。
そう。
そう。だから役に立つか立たないかっていうそこを判断基準にして世の中の全部を捉えたりとかっていう考えがちょっと浅すぎるんじゃないのっていうことですね。
それはもう本の中にも書いてあると思うんですが、なんか浅すぎるというか浅いです。完璧に浅いし、人と喋ったりとか人と会話をする時にどの会話でどの話題になるかがわからないから、なんかこう例えば歴史の話を知ってる時に、それって歴史のなんか足利のとかって言われた時に、その例え話が理解できないから。文脈が分かんなくなってきて、なんか自分だけ置いてけぼりになるっていうか、それは一言だけ「あの人もこういうふうに言ってたし、あの時の戦略ってこうだったよね」って言われたのがもう出てこなかったりとか、数学とかでも、数学の私は公式とかも全部忘れたし、関数とかもすごい苦手なんだけど、苦手でもやってみたっていう経験が生かされてる。なんかその感覚的なものとか経験みたいなものがやっぱり生かされてるなって思うんですよね。だからそうでしょ、杉山先生だって学校で教えてる時にやっぱりいらないって言われてもそこに立ち向かっていかれてたんですよね。
そうですね。ただね、私、教員って結構コンプレックス持ってる人も多くて、私もそうだったんですけど、やっぱり学校の先生って世間知らずだとか、学校の勉強役に立たないとか、すごい言われてるから、メディアとか SNS で、ああ、やっぱり自分って役に立たないことを教えてるんじゃないかなっていう気持ちすごいあったんですよ。
ええ、そうだったんだ。
そう。だから、役に立つよって言っちゃってましたね。どっちかっていうと。こういうところで使われてるんだよ。ああいうところで使われてるんだよ。この知識がこうだから必要なんだよっていうのを一生懸命説明しよう
ああ、
と思っ
そ
て
っ
ますね。
か。
教員時代は。
でもそれでもやっぱ伝わりますよね、子供たちにね。
そうですね、そうですね。
やっぱそれは言うの必要だと思います。まあ、でも親はそこまで言えないですからね。
まあそうですね、そうです
言わ
ね。
れたと
そう。で、
ころで。
親も意外とこう、学校の勉強なんて、まあ確かに役には立たないよねって思っちゃってるところがあるんですよね。
私ね、それね、本の中にも書いてあるけど、使うか使わないかじゃなくって、教養として人間としての一部かどうかの話ですよね、杉山先生おっしゃってるの。
そうですね。
だから全部文脈がつながってくるような気がするの。
そう、やっぱ文脈ですよね。文脈、本当に、さすが、小説、ね、大ヒット作を書いてらっしゃる ヒロミさんだからこそ言える説得力がある話だと思うんですが、本当に人生も文脈だし、歴史も文脈だし、で、その文脈の中でこう、え、ここでこれ使うの？みたいな伏線があったりするから面白いと思うんです
そう
よ
なんで
ね。
すよ。もう多分なんかこう知識だから、昔の人って知識がもっとあったような気がする。昔の人が今よりも情報は少なかったのに、なんかちょっとすごい一生懸命本とか読んで勉強して知識があったような気がする。私たちって自分の脳を使ってないんじゃない？
使ってないかもしれないです
だから
ね。AI 出てきてから余計
そう
に
やばいですよね。だから
文章読むのめんどくさくなっちゃ
だからこの AI 時代のその子供たちっていうのはまた学び方が変わりますよね。
う。いやー、全然変わると思います。
この便利になった分のリスクってどんなとこだと思いますか？
便利になったリスクですか？やっぱり自分で考えてるつもりで実は考えてなかったとかっていうことじゃないですかね。
本の中にもなんか書いてあるんですよね。AI で作った文章はすぐ分かるって書いてありますもんね。
め
め
ち
ちゃ
ゃ
く
く
ち
ち
ゃ
ゃ
わ
わか
か
り
り
ま
ます
。
す。
本当にこれ、僕、出版社の方と、まあ、いろんな勉強会とかパーティーとかでお会いするたびに絶対聞く質問があるんですけど、AI に書かせた文章ってすぐ分かりますよねって聞くと、もう編集者の方はすぐ分かりますっていう。もう一瞬で分かりますって。もうやっぱちょっとした語尾とか気持ち悪いんですよね。多分ヒロミさんとかも AI 使ってバーッと書かせても全部直すと思うんですよ、細かいところ。気持ち悪いですもん
気持ち
ね。
悪いです。気持ち悪いです。なんかで、
自分の文章じゃない
自分の
から。
文章じゃないし、自分の頭から出てきてないものは、なんかその上手に見えても、なんかね、綺麗にデコレーションしたケーキみたいな感じに見えて、中はカスカスな場合があるけど、とにかく見栄えがいい。上手
な
に
るほ
書
ど。
かれて
あ、
る。
そっか。見栄えだけ良すぎちゃうっていうこともあるんだ。
見栄えがいい文章だなって 思うし、でもやっぱり人はこういう思考になるかなとか、なんかそういうことを考えますね、うん、
やっぱちょっと違和感感じると思うんですよ。ちゃんと今まで自分で文章書いてきたり本読んできた
人間は、うん、感じます、うん、
でもそこに気づけない人たちが一定層いるんですよね。もう出てきちゃってるんですよ。だって本を書きたいって言ってる人たちの出版オーディションに出してくる企画書がものすごい割合で AI って言ってます、
ね、あ、
文章書けない、本書きたいって言ってる人たちが、
あ、なるほど。いや、文章が書けるっていうのは頭の中の考えを言語化できる能力だから、結局頭の中の考えを言語化できなければ喋れないんですよね、うん、人を説得力つけて喋ることができないから、うん、そういう人たちはやばいなと思ってます。でもそういう世界から子どもたち守っていかなきゃいけないですよね。
そうですね。だからやっぱりタブレットじゃなくて紙の方がいいっていうのとかもね言われていたり、もうスウェーデンとかだと日本よりももう10年前からタブレット導入してやってるんですけど、
はい、
それ一旦実験も終わって、やっぱ紙をもっと取り入れましょうと、タブレットの時間減らしましょうっていうのを今スウェーデン北欧は言い始めてるんですね。
よかった。
でヨーロッパとかアメリカとかもオーストラリアもそうですけど、あの小中学生未成年の SNS 禁止、
ああ
もう今もう 5,6 カ国かな、結構先進国なってるんですよ。でも日本はね、最近デジタル教科書導入が始まる、2030年に始めるって言ってるんです。
遅いじゃないですか、やめてくださいよ。
2週遅れですよ、もう。
ちょっと待ってください。他の国が実験してやめるって言ってるのやるんですか。
そうなんです、ようやく。
それ罰ゲーム。
本当に。だからやっぱり子どもたちはやっぱ生で書く力とか、紙に触れて学ぶ力っていうのは本当に大切なんです。
人のことを想像できなくなります。この人どんな気持ちなのかな、何考えてるのかなっていうことを想像する力もなくなってくるから、なんかもう効率人間ばっかり、役に立つことばっかりできる効率人間ばっかり生まれちゃって、
うん、いや本当そうですね。まあ確かに、だから AI とか SNS とかタブレット使ったら必要最低限の情報をギュッとまとめて一番効率よく投げてくれるんだけど、そこから学べる深さっていうとやっぱりが全然違うということですよね。
そうなんですよ。やっぱり一生懸命作られた文章や一生懸命作られたパーポの方がなんか心ときめくというか、
うん、
も
う
最近なんか上手にできてるものや綺麗にできてる画像を見ても感動しなくなっちゃって、
あ確か
うわすごいな、かっこいいなって思わなくなっちゃったから、なんか人間が作ったシンプルなものの方がいいなみたいになってきましたね。
うん、確かにそれはありますね、
うん、だからいや多分やっぱりナビゲーションシステムが出た時に地図が読めなくなったみたいに、
あ確かに
やっぱりそういうことがこれから人間に起こるんだろうなって思う、なんか気をつけたいなって思いますね、うん、私自身も。
そうですね、うん、うん、
よかったカルタやるじゃないですか子供たちに、
はいはいはい、
よかったカルタして、例えば挨拶されたけど無視されてよかったとか、宿題が出せなくてよかったとか、うん、校長先生の話が長くてよかったとか、子供のカルタやるときにこれね、言葉が出ない子がいるんですよやっぱり、
うーん、
鬱陶しいからとか、
うん、
うざくてとか、なんかこのもう言葉が出てこなくって、その頭の中で分かってる分かってないとかじゃなくって、よかったが出てこないんじゃなくって、言葉が話せないの、うん、
ああ、やっぱり言葉って思考力、そう、もうイコール思考力だから、
言葉が話せない、果たせないんですよ。出てなんか分かってる、頭の中でなんかもやっとしたものあるんだけど、それが形になって言語として言葉が出てこない子どもたちが増えてるっていうか、でもちゃんと塾とか行って勉強してるんですよ。だから受験勉強向けの勉強はできるけど、うん、言葉が出ない。
なるほど。
だから先生の方にも書いてあるじゃないですか、受験勉強だけじゃないって。
はいはいはい、はい、
うん、本当に。だから教養としての学校の勉強っていうのすごい大事だから、お母さんとかお父さんもこの本読んで子どもの勉強の後押ししてあげればいいですよね。
いや本当にそうなんですよね。やっぱりお父さんお母さんにこれ読んでもらって、今お父さんお母さんも学校の勉強意味ないかもけどやんないといけないとか、
うん、
まあ、AI 時代だと必要なくなるかもってちょっと思いつつやらせてるから、 そこは違うんだよっていうのをもう一回ちゃんと分かってもらえるといいかなと思います。この本の中に漫画が入ってるんですけど、
入ってます入ってます。
実はこれも私の人生の伏線で、私小学校の時中学校の時もそうですけど、運動がめちゃくちゃ苦手で、本当に体育の授業が嫌で学校休んじゃうぐらい、はい、運動苦手だったんですね。で漫画家になりたいと思ってたんですよ。
先生が描いたのこの絵。
そうなんです。
めちゃめちゃ上手。
あ、違う、でも AI を使って描いたんです。
え？
AI を使ってこの漫画作ったんですよ、私が。
どうやって作るんですか？
私がイラストの元を考えて AI にこう動かさせて、で描いた漫画なんです。だから子供の頃に漫画家になりたいって思ってた伏線がここに来て、 AI っていうツールを使ったことでパッて開花して、
すごい、いくらでも作れるじゃないですか、もうこれ。こ
うなったらそうなんですよ、本当に。
いやでもなんかベタ塗りとかしなくていいんですね、もうね。
いいです、いいです、
いいです、いいです
カッターで切ってこうやるとかいらないんですね。
はい、今ね、でも AI じゃなかったとしても漫画家さんもこうデジタルでみんな描いてるじゃないですか。で背景はね、写真から
そうそうそうそう、トレースして、ね、
トレースした、うん、ね。だからまあやってることそんな変わんないんですよね、実は。
でそうするとやっぱり、はい、ある一定の特別だった人の能力が一般の人に降りてきた能力に変わるんですよね。
AI のおかげでそうスキルが民主化されるっていう感じです。
あ、そうですよね、うん、
はい。ただ民主化されても元が1とか元の力が2の人は5ぐらいまでしか伸びないんで、
あ、
だから学校の勉強しておいて元の力が10ぐらいあったらレベル30とかまでいけるわけですよ。だからやっぱり勉強って大事だなって
私もそう思いますよね。先生、先生から何かお知らせ事項とかありますか？
お知らせは特に今ないんですけど、本をぜひAmazon でチェックしてくださいぐらいです。
わかりました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
学校の勉強なんて役に立たないのにあるみあるのと言われたら読む本、著者の、静岡の元教師杉山先生でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
わらカフェ、
今週は静岡の元教師杉山先生をお迎えしました。先生がまさか漫画まで描いてるとは思わず、だからみんなの技術がある一定数向上してるってことですよね。もう私、周りの人が向上してくれたらいいなって思っちゃうようになって、なんか自分が AI に頼んで何かやってもらった時に自分が損したような気持ちになるんですよ。普通の人得するじゃないですか。あ、こんなに早くできたとかって思うと思うんだけど、なんか損した気持ち、なんか脳の成長がそがれたと思って、一回もう一回自分で考えたかったなとか、なんか損したような気持ちになるんですよ。だから損したっていうか、効率よくて時間が得したっていうよりも、効率が良かったから自分はなんか深めにはまれなかったっていうふうに思う時もあって、なんかね、途中ちょっと特別な感覚かもしれないし、そんなこと言ってたらずっと地雷に取り残されるぞって言われるかもしれないけど、周りの人ができるようになってればいいやみたいなね、だんだんそのように思うようになりましたね。自分のできることって自分ができることしかしないみたいな。だって AI 使っていろんな人がいろんなことできるようになるんだったら、私できる必要ないじゃないですかみたいなね、感じでちょっと思うようになった次第でございますが、皆さんどうでしょうか。ただ、子供の環境っていうのはね、大きく影響されてますので、でね、自分でそうやって判断できればいいけど、やっぱ判断できないと何か個性、没個性になったりとか、あと、もう完璧なものを AI が用意してくれるようになると、さらにさらにさらにさらに失敗を恐れる子が増えると思いますよ。そうすると意見も言えなくなる。そして、文脈が語れない、言語化できないということで、言葉が言えない、意見が言えない、表現ができないというね、そういうね、ネガティブなことが起こる。だからプラスがいっぱいある反面、そういうことが起こる。何でもトレードオフですよね。何を交換して差し出すからこの便利を手に入れるかっていうふうにね、思っておいた方がいいかなっていうふうに思います。先生もね、おっしゃってましたけど、リベラルアーツをね、きちんと知ってることがやっぱり人間を作る、人間の厚みを作るっておっしゃってました。学校の勉強ってやってた方が良かったです、本当に本当にね。なんで、 もう一回やりましょう。大人の皆さん、ね、やりましょう。はい、ここでお知らせです。私の小説宝物の再々演バージョンアップで再々演決定しました。赤坂レッドシアターです。4月の2日から5日、公演になります。2日はもう満席なんですが、その他の日程数まだお席ありますのでお急ぎください。よろしくお願いします。こちらの公演なんですが、評判が良くて3回目なんですよ。だから最後の方になるとチケット争奪戦になるので、私が急いで売ってますからね、早めにどうぞ。昨日もね、なんか2日に行こうかなと思ってるじゃん、もう何言ってるもうないよみたいなね、もうみたいなね、話になったんで、お急ぎください。よろしくお願いします。はい、番組では皆さんからのメールをお待ちしております。アドレスは、wada@fmfuji.jp。番組の感想、話題の相談などお待ちしております。よろしくお願いします。和田ひろみの和田カフェ。番組はね、もうこの辺りで閉店です。皆さんも今週本当にお疲れ様でした。まだお仕事中の方、週末もお仕事の方、これからも引き続き頑張ってください。来週も素敵な一週間になりますように。お相手は和田ひろみでした。